今週は、この前に何回か話していたピアノをようやく変えまして、あれ、先週も話しましたっ
そう
け？
ですね。先週も確かピアノ買って、
あ、そっか、先週買った話だともう一週間経ったんですね。そうなんだ。なるほど、なるほど。じゃあ、それからですね、今は、練習をしていて、1曲目は、エナジーフローを練習して、そうですね。2曲目は、何でしたっけ？千本桜ですか？を弾こうかなと思って、今は1曲目ですね。はい。おひ、あのー、練習してます。カレーです。
エナジーフローって誰の曲ですか？
あ、坂本龍一さんの、昔、何ですか、リゲインだかなんかの CM で、かなり、私がもう、でも、20歳の時とかなんで、20年ぐらい前に CM でめちゃくちゃ流行った曲なんですよね。はい。なので、どうなのかな？レオンさんとか、でもレオンさんなら聞けばわかるかな、多
もしかし
分。
たらですね。
はい。そうですね。割と、簡単だけど、まあ、結構、知名度も高いみたいな、はい、おすすめの曲かもしれないですね。はい。
私の方は、この前、飲み会の勢いで、バンドを組むことになって、それで自分は一からベースを弾くことになって、8月に発表というか対決をするらしくて、
はい。
それに
へえ。
向けてベースを買いました。レゴンです。
チャレンジャーですね。
そうっすね。
これまで経験はないってことですよね、ベー
で
ス
す
の。
ね。
へえ。
で、や
まあ、
る
でも、
曲
はい。
が、
は
ボ
い。
ーイのドリーミングっ
おー、おー、いいっすね。ボーイやるんですね。
て。いやけど、自分もボーイ聞いたことがなくて。
そうですよね。私
周りの、
の年代でギリギリなんで、レゴンさんだったら、そうですよね。なるほど。それは、今住んでるところの近くの人たちとの飲み会ですか？
で
それ
す
と
ね。
も、
松江
あ、
で。
松江の、人たちと。へえ、いいっすね。
どこまで弾けるのか。それ全員バンド組むメンバー誰も初心者で、
そう
8
なんです
月
か？
までに
なん
どこ
か、
まで、ドリーミングが弾けるようになるのかを、
バンドが、これまで経験した人とかいないんですか？
誰もいないので、どうなるかの
す
勝負
げ
ですね。
え。いいな。そうっすね。でも、そうっすね。私ももうちょっと弾けるようになったら、あれ活動したいですね。スプラトゥーンの曲とか弾きたいですね。みんなで集まって。ということで、そうっすね。なぜか二人とも音楽を始め
そう
てい
です
る
ね、今年
と
は。
いう、感じですね。はい。このポッドキャストでは、レゴンとカレーが、カグルを中心としたデータサイエンス、機械学習に関連する情報、仮想通貨、Excel、新しい働き方などについて話しますと。はい。ということでですね。今回は、AI 進化と日本の戦略、空船はマイクロソフトと提携し、衛星データを、ジェネリティブ AI の開発を開始、今週の分析コンペ、ニメライミートアップと。というテーマでお送りします。はい。ということですね。はい。で、一つ目が、AI 進化と日本の戦略といいますか。まあ、というよりも、ですね。まあ、そういう資料なんですけど、自民党の、会議に呼ばれて、松尾豊先生と、安宅勝人先生が、プレゼンをしたそうなんですよね。で、主に、今、チャット GPT といいますか、大規模、言語処理モデルが流行っているので、まあ、それについての、説明ですとか、方向性、今後の戦略みたいなことを、松尾先生が話されていて、はい。で、それがすごい、まあ、面白いというかですね、まあ、こういうことだよねって感じで、まあ、それが、まあ、自民党の方にプレゼンされたみたいで、結構面白いかってかったので、結構ツイッターで盛り上がってたんですけど、そうですね。これの、一つ目の、そうですね。その松尾先生の資料の内容が、なんだっけな。三つに分かれているんですけど、AI ディープラーニングの進化と大規模言語モデルが一つ目で、二つ目がチャット GPT の出現とその活用方法、影響。で、三つ目が、今後の社会、仕事への影響、日本の戦略ということだったので、まあ、そうですね。その大規模言語モデルとかチャット GPT を説明しつつ、今後どう、 戦略を立てようかというとこだったんですけど、で、ここのノーションに貼ってある、のツイートで、切り抜いてくれてた人がいたんですけど、まあ、そこでですね、その今後の可能性として、まあ、面白かったというか、まあ、まず既存ツールはですね、検索がなくなる可能性があったり、オフィス製品は全部、まあ、そういうチャット GPT 的なもの入ってくるかもしれないみたいなことが書いてあったりとかですね、チャット GPT も、はい、まあ、法律的なものを検知から正しいコメントをするみたいな、まあ、目的特化のチャット GPT みたいなのが今後どんどん作られるよね、みたいな感じで、なんか仕事のやり方も変わってくるんじゃないか、みたいなことが書いていて、まあ、かなりインパクトも、なんかこれまで結構 Google 支配がなんか続いてた気がするので、
うん、
そういうのがかなり変わる可能性があるよねっていうのと、じゃあ日本はどうしたらいいんだろうみたいなので、どれだっけな、日本の今後の戦略と、あ、このツイートにはないんだ、この松尾先生の資料の最後のところですね、日本の戦略として、これか、30スライド目ぐらいですね。まあ、一つ目の今後の方向性として、まあ、大規模言語モデルを自ら開発すると、まあ、数百億ぐらいの投資をして、まあ、日本の大規模言語モデルを開発するのか、もしくは API を使って、チャット GPT などの API をどんどん使って、まあ、その API を使って、サービスを作っていくのが二つ目の戦略で、三つ目としてユーザーとしての活用を促進するとして、そうですね、DX が進んでない現状において、まあ、チャット GPT とか大規模自然言語モデルを使って、活用していこうとか、この三つの戦略があると。いう資料になっていて、
うん、
うん、そうですね。まあ今、この大規模言語モデルを作るのであれば、今がまあラストチャンスと言いますか、
うん、
うん、数百億で参入できるけども、まあ今なら参入できるけども、もうちょっとしちゃうと、参入できないよ、みたいな、はい、感じになっていて、うん、ですね。なんか数百億で、まあできるのであれば、結構今ならやってもいいんじゃないか、みたいな感じのね、国とか、まあ企業の人とかもいるんじゃないかなと思うんですけど、うん、とか思って、この資料を読んでいましたね。うん、
自分も、もう一つのあたかさんの資料は読んでて、
はい、
そっちだと、例えば、まあ、やっぱ10年後くらいには量子コンピューター来るよねとか、うん、そういう話だったりとか、はい、うん
うんうん、
もうあて、はい、まあ、どう日本が、まあ、挑んでいくか。それで見ると、意外と日本って量子コンピューターも、まあ、それなりに、まあ、投資もしてるし、
はい、
うん、まあ、今後伸ばしていく分野なのかなっていう気もしますし、
うん、
そうですね、勝ち筋というか、まあ、生き残っていくための方法といいますか、う
ん、はい、
それでもうチャット GPT もな、もう結構普及してる感はなんか見えても、
うん、
なんか他のそういうサービスに比べてもやっぱ広まり方が早いですし、一般層にもある程度もうなんか広まりつつあるのかなっていう感じもしてて、
うん、そうですね、
最近とかもまあなんかお見合いとかもするんですけど、その中でもなんか相手がチャット GPT 知ってたりとか、
はい、う
ん、
へー、すごい、
なんで一般にもなんかそれなりに広まってきてるのかなっていう感じはしますね、
うん、
うん、
そうですよね。やっぱりね、使いやすいっすもんね。なんか、うん、Google 検索とかよりも今は慣れたからみんな使えたりしますけど、
はい。
それよりもよっぽど使いやすい、なんか、話しながら聞いていくみたいなのはあったりしますもんね。
うん、ですよね。それで、ある意味、まあそういう創造的なものにもサポートで使える。そういう、例えば俳句だとか、うんうん、なんか歌詞を作りたいみたいな。はい、あとはまあ単純に、まあ自分の前の、あれみたいに一回質問してみて、なんか他の人の意見っぽく聞いてみるとか、そういうので使えるんで、なんか今までのその検索以上のやっぱ使い方とか、
はい、
なんか便利な部分っていうところはあって、
うん、
まあ、そういうのをみんなが、まあもう分かっちゃうと使い出すんで、
うんうん、
またそれのちゃんと日本語版というか、はい、そうですね、ちゃんと日本での、まあ特化したでもいいですけど、
うん、
そういうモデルもちゃんとあるといい気もしますね。
うん、そうですね。
うん、
で、これ、ね、誰か作ってくれたらいいなって思ってたところ、
うん、
今日ですね、スタティビリティ AI っていうステーブルディフュージョンの開発をしているところが、今日ツイートしていたんですけど、
はい、
日本語に特化した今までにないチャットボット、ステーブルチャット、括弧日本語版を開発しますと、
うん、
いうことをツイートしていて、そうですね。で、まあ、世界トップクラスの技術、大規模 GPU クラスター、オープンコミュニティの力など、 私たちの強みに生かした透明性の高い世界最高の LLM を構築しますと言ってくれているので、
うん。
うん、そうですね。なんかまあ、これをね、もうオープンコミュニティというところなので、もしかしたらもうモデル自体も、はい、全部公開して、ステーブルディフュージョンのように、なんか自由に何でもさせてくれるように、するようなこともね、もしかしたらあるのかなと思って、
はい、
うん、そうですね。これがもしね、されるならもう、何でしたっけ、さっきのね、松尾先生の資料の一つ目の選択肢の数百億の投資はしなくても、もうね、
うん、
スタティビリティ AI に誰かが投資とかしておけば、もう、なんか、これが公開してくれて、みたいな感じで、今のね、チャット GPT とか、オープン AI とかマイクロソフトが独占しているのから、なんか、モデルが公開してくれるとこまで進んだりするのかな、とか、すごい、うん、うん、これは、そうですね、期待だな、と思いつつ、なんか、そうですね、逆にオープン AI とかからしたら、これは公開してほしくない、ないと思うので、
うん。
うん。なんかそうですね。どんな感じに今後なっていくのか、すごい気になるなっていうところでしたね。
はい。まあそこら辺も、なんですかね、うん。複数のやっぱモデルが競い合ってくれると、はい、まあ独占されずに、うん、そういう値段的にも、まあちゃんと、適した価格になって、
はい、
うん、使いやすくはなってほしいですね。まあ利用、うん、ユーザー側からしたら。
そうですよね。
うん。単純に、うん、なんだろう、いくらオープンでも、なんだ、そのモデルを動かすのに、こう、インスタンスがすごい GPU 積んでないと無理とかだったら、やっぱなかなか一般の人が使うっていうのは、誰かがやっぱ提供してくれないと無理ですし。
はい。
うん
う
ん、
はい、そうですね。
うん、
はい、そうですね。一つ目の題はこんなところですね。
はい。はい、
で、二つ目が、ソラフネはマイクロソフトと連携し、衛星データ向けジェネティブ AI の開発を開始と。
うん。はい。まあ、ソラフネは何回かこのポッドキャストでも扱っていますけど、衛星データのコンペサイト、まあ、だったんですが、まあ、この前も、なんかカレーちゃんと飲み会した時に、うん、なんかソラフネがなんで、この前大きな資金調達していて、
うんうん、
なんで資金調達したんだみたいな話はしてたんですけど、まあ、これだったのかっていう感じもしていて、はい、で、これの、まあ、事業の内容としては、その、ジェネレイティブ AI、まあ、ステーブルディフュージョンのようなもので、衛星データを、うん、もうデータをちゃんと作っていこう、みたいなものでして、やっぱ現状の、その、衛星データっていうのが、かなりコストがかかるものですし、まあ、ここを取りたいみたいのがなかなかできない。
うん、
ってなってくると、まあ、さらに、例えば、ちゃんと高額、なんですかね、3D のカラーのものとかになったら、雲がかかってたら撮れないとかになってくるんで、やっぱりどんどんこう条件みたいのが厳しくなってくる中で、まあ、こういうふうにジェネレイティブ AI で、そういうデータを作れると、まあ安価に欲しいデータが取れて、それで精度も上げられる風な、そういうデータがまあ増えてくると、今後の衛星データのモデルの活用みたいのも、どんどん良くなっていくとは思いますしね。なんかそういうところでの作っていくところに、まあちょっと特化してやっていくみたいですね、ソラフネさんを。それで、多分、マイクロソフトさんと組んでるってことは、まあマイクロソフトでの、そういう、例えば API を通してそのデータを、まあ、取ってこれるとか、まあそういうところで提携するのかもしれないですし、Azure 自体もその衛星データみたいな、確か持ってたはずで、
うん、
まあ、だからそういうところの協力みたいなところで、なんかいろいろできていけるのかなと思って、はい。ここら辺も衛星データ扱う、まあ、人たちにとっては嬉しいニュースというか、そういう衛星データの、まあ、データが増えていくんで、はい。そういう意味では今後もここら辺もどんどん使いやすくなっていく分野なのかなと思いますね。
なるほど。なるほど。というか、なんか、あんまりイメージがわからなかったんですけど、
うん、
これは学習データを作るっていう話なんですかね。
まあ、それがまずは第一目標な感じはしますね。単純にデータがないっていう、それで、オーギュメンテーションもなかなかやりづらい分野。
うんうん、
で、まあ、それでデータとしても、うん、まあ、足りてないっていう現状のもありますし、あとは解像度とかですね。
うんうん、
単純に荒い画像しか現状ないとか、そうなってくると、うん、やっぱりそういう何かモデルを作りたいってなった時にもデータが足りないっていうことは結構あるんで、
うんうん
うん、まあ、そういうところでこういう提供してくれるものが増えてくるといいですね。だからデータセットとしても、 まあそこまでなかったりっていう現状の部分を解決しようとしている事業といいますか、そういう取り組みですね。
はい、
それで最終的にはまあそういうふうに、今度は、そのデータを使って、もうちょっとジェネレイティブ AI が今度は、なんだ、そのデータのもうちょっとメタ的な部分を作り出すと、そういう都市のインフラだとか、こういうふうな街づくりをしていくと、いいんじゃないですかみたいな、そういう提供も将来的にはできていけますけど、まずはそこの、なんかデータを、提供を目指すところだと思いますね。はい、読んだ感じだと。
なるほど。すごい面白いですね。
まあ、結局現状、その、やっぱ衛星データを使って学習してみようってなった時に、
うん、
まずそのデータ自体がないっていう問題を、はい、解決してくれるんで、そこは、ハードルが下がっていいと思いますね。
うん。うん。なんか、ジェネレイティブ AI でね、お絵描きだとか、なんか、3D のモデルみたいなやつを作ろうとか、いろいろありますけど、
はい。
うん。これはまたちょっと別の方向性だな、みたいな感じで。
うん。
うん。面白いなと思いました。
そうですね。だから前自分が空畑さんで、描いたような、うん、まあそういう絵を描いてやるとかも、うん、多分そういうのも将来的には、その都市づくりとかには使えると思いますし、やっぱ自分もやってみて、今の現状のモデルとか解像度だと、うん、やっぱまだ街の、こう、なんですかね、家の屋根がやっぱぐにゃり曲がっちゃうとか、そういう問題は結構、なんか学習量増やしても無理だったんで、じゃあやっぱデータの量だとか、はい、そこら辺の問題はまだまだあると思うんで、
うん
うん、そこら辺が解決していくといいなと自分も思いましたね。
はい。次の話題が今週の分析コンペということで、そうですね、今週は3つもコンペが来たんですね、新しく。うん、
はい、
うん。結構コンペが、カグルのコンペも増えてますよね。
そうですね。なんか一気に増えましたね。
うん、増えましたよね。一つ目のコンペが、ステーブルディフュージョンイメージトゥープロンプトっていうコンペで、
はい。
ステーブルディフュージョン 2.0 で作られた画像から、逆に画像からプロンプトを予測するようなコンペでしたよね、う
ん、
確か。
はい。で、ここはなんか久しぶりに、まあ自分も仕事でステーブルディフュージョンを使ってたんで、うん、はい、コンペに今参加して、サブミットができていますね。
うんうん。
うん。まあ、なかなか上位は狙えてないですが、とりあえず、まあ、ステーブルディフュージョンとか、ハギングフェイス周りですね。そこら辺で学んだ知識を使いつつ、はい、なんかモデルを作ったりだとか、うん、データセットをどうしたらいいのかとかを、まあ、いろいろ今苦戦してますね。はい、
うんうん、
で、まあ、やり方というかデータの提供として面白かったのは、まずサンプルデータはほぼないに等しいんですね。はい、サンプルデータはもう単純に画像が7枚くらいしかなくて、
うん、
それでキャプション、まあその結局今回予測するのはそのステーブルディフュージョンに入力したテキストなんで、はい、それを予測するんですけど、うん、それの正解データは、その、カグルが提供するデータだと7種類しかないですと。
うん、
けど、一応これも提出はコードコンペで、それでバックグラウンドでテストモードで実行するときには、画像が、どれくらいだったかな ?1 万6000かな、はい。1万6000枚のイメージで実際にそれを予測してくださいっていう形になるんで、なんで単純にそのトレーニングデータが、まあ、その7枚じゃあからさまに足りないんで、まあ、自分なりに、もう出来合いのモデルを使って、そこからまあテストデータを予測するっていう必要があるんで、何かそこら辺の事前の、学習みたいなのが今回は必要そうで、けど、まあ、だからといって、どの。
それって、はい、学習データは与えられてないんですか、その。
あ、ですね。だからその学習データがその画像7枚しかないんで、
うん、
はい。なんで自分で取ってこないといけないですね。で、まあ、ハギングフェイス見れば、ステーブルディフュージョンで作られたデータセットみたいのも公開されてるんで、
うんうん、
まあ、自分で学習していく人はそっちから取ってきたりとかしてますかね。
へえ、なるほど、
うん。
結構じゃあ大変なコンビですね。そう考えると、う
ん、まあ結構、なんかローカルで結局学習させたりしないといけないんで。
ローカルでそうですね。学習させたり、はい、自分で、まあ、学習データ的なのを作るとか、うん、まあ、もしくは探してくるとか。
そうですね。しかも、ステーブルディフュージョンの 2.0 って、前ちょっと話しましたけど、2.0 っていう、ま まあ、特定のバージョンなんで、そこもちょっと注意しないといけないのかなとかは思ってますけどね。
うんうん
うんまあ、1.5 と 2.1 とか、最新版は 2.1 とかも出てきてるんで。
なるほど。
うんまあ、なんで、ここら辺は自分も取り組んでるんで、終わったあたりとか、なんか、いろいろ話せそうですし、うん、
はい。
あれでした。来週は、全然告知とかしてなかったですけど、来週ゲスト会。
あ、そうですね。
はい。
来週ゲスト会。
はい。今、上位に、いらっしゃる人たちが、うん、はい。
はい。
来てくれるんで、まあ、ちょっとそこら辺の話、まあ、なんですかね、プライベートシェアリングならない程度に、
うん
まあ、なんかそこら辺の話も聞けたらなとかも思いますけど。
うん、そうですね。はい、
うん。
これは、そっか。じゃあ、結構新しいタイプのコンペですし。
うん、ですね、うん。
ね、内容もステーブルディフュージョンなので、
うん、
盛り上がりそうですね。
はい。
うんこのコンペは、5月16日までの、コンペで、まあ、コードコンペと。いうとこですね。うん、あと、はい、賞金も結構、まあ面白くて、
うん、
1位から5位までほとんど変わんないんですよね。
うん、
1万2000ドル、1万ドル、1万ドル、1万ドル、8000ドルというとこなので、
はい、
そうですね。結構上位のソリューションとかが、どうなのかな、欲しいのかなとか、そんなイメージのコンペかもしれないですね。うん、
はい。
でも、これ開催してるのは、カグルが開催、主催者なんですね。
ですね。
うん、うん、うん。なるほど。はい。というのが一つ目のコンペでした。はい。はい、で、二つ目のコンペが、AMP、パーキンソン病のコンペですね。
うん。うん、
で、パーキンソン病、患者の進行度を評価する MDS-UPDR スコアっていうのがあるらしいんですけど、そのパーキンソン病の患者の進行度を、タンパク質の情報だったかなとから、予想しましょうみたいなコンペになっていて、で、タイムシリーズ API になっています。で、5月18日までのコンペですというので、うん、そうですね、これも完全なテーブルのコンペですね。
うん、
なので、テーブルが与えられて、まあ、その時系列のデータみたいなのが与えられるんで、それで、パーキンソン病の患者の進行度を予想すると。いうので、そうですね。なんか病状の進み具合を予想するみたいなのは多分なかったと思うので、
うん。
でも、うん、結構新しいタイプかなというとこと、ね、最近テーブルコンペが増えてきてるって先週話してましたけど、
うん、
はい。またね、テーブルが、はい、来たなというとこですね。
うん。
うん、で、もう一つのコンペが、バスケットボールの、アメリカ大学バスの、大学のバスケットボールのコンペを、コンペという毎年恒例のものなんですけども。
はい。
はい。で、今年からちょっと変わっていて、去年までは男女それぞれ分かれていたんですけど、今年は男女両方のが一つになりまして、
うん、
それを一つのコン、あ、両方を一つのコンペでやっちゃおうという形になりました。
うん、
で、評価指標も、去年までは、ログロスだったんですけど、今年からはブリエールスコアっていうのかな、何でしたっけ、ミンスクエラーみたいになんか二乗するような評価指標になっていて、
うん
うん、はい、そういうスコアになったそうですね。うん、で、これも、3月16日までに提出して、まあ、そこからですね、バスケットボールの試合が始まって、まあ、4月に、はい、終わるというとこですね。
はい、これも、うん、まあ去年自分もメダルが取れたんで、やろうかなと思ってますけど、うんうん、なんか2種類今回もできてますよね。
あ、そうですね。片方
が、まあちゃんと本戦なのか、もう一つがウォームアップラウンドっていうので、メダルが対象でない、
うん、
ところで、これはどうなんですかね。先にウォームアップラウンドだが、こっちがなんか先に終わるんですかね。
そうですね。
はい。
こっちは練習的な感じで、
うん、はい。
去年までのデータでの、
うん、
練習的なコンペだったはずですね。
はいはい、
なので、データ構造とかが、うん、さっきのメダルアリーの方と一緒になっていて、
うん、
そうですね。ちょっとこっちで練習みたいな感じで、去年までの、もう、答えも決まってるようなもので、はい、
うん。
なんかサブミットの練習とかしつつ、こっちの本番でやってくださいと、
うん、
いうような感じのはずですね。
はい。
うん。
まあ、なんで、はい。あとちょっと最近自分の、興味の中でちょっとここら辺のスポーツ予測みたいのが少し自分の中でなんかやりたいことが出てきたんで、
うんうん、
ここら辺のバスケとか、はい、ちょっと参考に作ってみたいなと思ってますね、
うんうん、へえ、スポーツ系の分析みたいなのも
ですね。はい。
へえ、なるほど。
全然スポーツやらないんで、そのスポーツ自体の知識はないんですけど、うん、まあ、どこまでいけるのかは、うん、はい。ちょっと予測してみてですね。はい。
うん、うん、うん。あ、いや、あと、大学バスケといえば、
うん、
今、日本からチャレンジしている、富永啓生選手っていう方がいるんですけど、
はい。
その方が、今、アメリカで、まあ、一番強い、なんでしょう。いくつもディビジョン、っていうか、地域みたいなのに分かれて、地域ごとにやってるんですけど、
はい。
そこの地域の、まあ、一番強いみたいなとこで、
うん、
もう今、毎試合20点以上みたいな、感じで、
はい。
スリーポイントシューターなんで、
はい。
なんですけど、なんかめちゃくちゃもう、なんか人気が出てきてて、みたいな感じで、
はい。
なんですよね。ネブラスカ大学というところでやっていて、うん、うん、そうですね。それがここに出れるかは、まあ出れないかもしれないんですけど、
うん、
そうですね。なんかバスケットボールを盛り上がってますね。私の中で。
うんうん、はい。
うん、
予想したらどうなんですか？なんかその実際の試合、情報というか、うん、試合の動画とかって、
はい、
なんか配信されているもんなんですか？ここら辺の大学の。
大学のやつはあんまり配信されてなくて、
うん、
なんか見ようが今のところない感じですね、特に。
うんうん、はい、
今、トーナメントになったらどうなるかわかんないんですけど、
うん
はい、
うん、
今は日本からだと、ちょっと非合法かわかんないんですけど、VPN のサーバーというかに申し込んで、
うん、
で、なんとかして、見ないと、今見れないみたいですね。
うん、まあ、けど、海外だと、うん、まあ、その権利があるのか分かんないですけど、まあ、なんか、放映というか、はい、まあ、配信はされてる。
そうですね。アメリカとかだと、めちゃくちゃ大人気で、
うん、
NBA よりも、好きな、自分は大学バスケが好きだみたいな人もいるぐらいになっていて、なんか、はい、NBA って、選手がめちゃくちゃもう、1年も経たないうち、どんどん変わっていっちゃうような感じなんですよね。
うん、
なんかでシーズン途中でもトレードとかで変わっていっちゃって、
はい、
なんかあまり感情、まあ、選手に感情移入はできるんですけど、うん、チームには感情移入しにくいんですよね。
へえ、はい。
で大学だとその人まあ1年生2年生、まあ、少なくとも2年間ぐらいはいますし、うん、
はい、
普通の人は3、4年いるんで、
うん、
まあチームにも選手にも思い入れできるんで、
うん、
まあ、そっちの方がいいみたいな人もいるらしくて、
はい、
結構熱狂的なファンもかなり多いのがこの大学バスケットボールみたいですね。
なるほど、はい。
うん。というので、もう超満員の中で試合して、もう観客ももうプロスポーツ並みに、うん、私はその YouTube での何ですか？
はい。
試合終わった後に、うん、誰かが、こう、編集して、まとめてくれたので、はい、ハイライトみたいなので見てるんですけど、
うん、
そうですね。それを見たらもう本当にもう、日本のプロスポーツ、バスケットボールと同じぐらいか、もうそれ以上にこう、観客がグワーって盛り上がるような大熱狂に包まれていて、うん、
はい。
はい。すごい環境だなって感じの、あれですね。大学のバスケットボールっていうのは、ですね。うん。
はい。
はい。で、そうですね。で、最後の話題が、ヌメライミートアップの話ですね。
はい。まあ、毎週してますけど、まあ、そこでヌメライミートアップの、とりあえず、発表者のアジェンダみたいのが、とりあえず発表された今日ですね。
はい。
はい。で、まあ、英語で自分も、タイトル出しましたけど、別に多分発表は日本語になると思いますけど、まあ、自分はその前も話した、はい、ヌメライコンピュートの、テラフォームとかでの、まあ、自動的な構成ですね、はい、を目指してやっていくっていうのと、うん、まあ、他の人だと、まあ、ヌメライシグナルズのチップスとかトリックだったり、まあ、エグザンプルのコードを読み解いたりだとか、まあ、その初めての人向けだったり、うん、もうちょっと中級の人になってきて、まあ、どうすれば、長期的に、まあ、安定する、その特徴量を、まあ、選択できるか、だとか、あとは、うん、まあ、コミュニティのタウンホールとか、そういうイベントで発表されてる、まあ、最新の情報みたいのを共有したりだとか、なんかそういうのを、皆さん発表するみたいですね。
うん、うん。
うん。まあ、それで、これはもう発表なんで、まだ参加の方は、できるんで、はい。興味のある人は、イベントの方の参加してもらえると嬉しいですね。
なるほど。
一応、どうだ。まだ書いてないか。まだ、その締め切り、その、申し込み締め切りみたいのを書いてないんで、まあ、多分まだいけるとは思いますけど、はい。
うん。
うん、まあ、なんで、興味ある人は、まあ、前回もそうでしたけど、もしかしたらヌメライ NMR がもらえるかもしれないんで、はい。
おー、そっか。前回もらいましたもんね。
はい。まあ、自分もそれ期待して参加しに行きますね。
これはもう日本の方だけじゃなくて、なんか、ヌメライの方とかなんですかね、この、日本人じゃない名前の人は。
まあ、そうですね。まあ、それか、前も少し話しましたけど、今回はそのコミュニティドリブン、その本家の、ヌメライの人たちではなく、そのヌメライの、まあ、なんですかね、そのダオなのか、
うんうん、
まあ、トークンを持っている人たちのファンたちの、まあ、集まりとか、そういうコミュニティ側が主催するなんで、そのコミュニティの結構上の方のというか代表の人というか、うんうん、そういう人が発表したりするのかもですね。はい。
なるほど。これはオンライン配信みたいなのあるんでしたっけ？もう全部。
それはなんともですね。
まだそれも発表されてないんですね。
う
ん
ですね。まあ、多分、発表とかは、ああ、どうだったかな。確か、そうだ。自分が申し込むときに、この、
うん、
発表は、そのヌメライコミュニティが公式で YouTube で扱ってもいいかみたいなチェックがあったんで、
ああ、なるほど。
多分、人によって発表 OK の人は、多分、うんうん、後でも録画が残って、みたいな感じになるはずですね。
うんうん、
で自分は別に特に公開しても問題ない情報なんで、はい。
はい。
多分後で記録というか動画に残ると思ってます。はい。
うん、うん。
うん。
はい。今週はこんなとこですかね。
ですね。
うん。うん、今週は何でしょう。かぐらっていうかなんか読みたい本がたくさん出ていて。
そういえばそうですね。なんかどんどん、うん。なんか皆さんのタイムラインに増えて、
はい、
はい。
そうなんですよね。拡散モデルという本と、うん、その前が評価指標に入門でしたっけ、
はい、うん、
という本が出ていたりして、そうですね。
うん、
うん、拡散モデルの本は、かなり、数式が大変な本で、
うん、
そうですね。結構難しい本で、はい、あれですね。結構気合を入れて、調べるとこから、勉強しないといけないな、みたいな感じの本でしたね。で、評価指標入門はめちゃくちゃ読みやすい。はい、あ、どうぞ、レゴンさん。
いや、そのステーブルディフュージョンのコンペには多分それを読まないと、うん、
あ、
なんか強くなれないかなと思うんで、自分も読んでみようと思ってます、
ね。確かに。もしかしたら真剣にやるなら、そうですよね、うん。この拡散モデルで、そうですよね、はい。ステーブルディフュージョンの中でどう、何が行われてるのかで、
うん、
なんか工夫できたらめちゃくちゃかっこいいですよね。
そうですね。はい。
うん。ただね、やってみましただけじゃなくて。
うん。
はい。え、あと、評価指標入門の方か。こっちはどっちかっていうと、ビジネス側の本なので。
はい。
うん。ちょっとまだ、ちょっと触りしか読めてないんですけど、結構読みやすいですし、
うん、
絶対知っとかなきゃいけないな、という、はい、感じなので、なんか、すごいいい本だなって感じで今読んでますね。
そうですね。なんか、OB のところから、
うん、
まあ、なんか、ちゃんと、はい、まあ、意味のあるものを予測しましょうと言いますか。
うんうん
うん、うん。はい。まあ、ビジネスにおいても、やっぱちゃんと何をもって特徴、その評価指標にして、何を、うん、まあ、ゴール、目的にしてやるかは、やっぱ大事なんで、はい。
うん。
そこら辺の、なんですかね、ノウハウというか、そこら辺もちゃんと知っておいた方が良さそうですね。うん、
ですよね。いや、うん、これをね、これは翻訳じゃなくても、自分で書いた本なので、
うん、
ね、こういう本書けるの素晴らしいですよね。
はい。
うん、はい。もう一つ、これからかな、オプチューナーによるブラックボックス最適化という本が、これが2月21日かな。うん、
はい。
に出るんですけど、そうですね。なんか今月はすごい、なんか本がたくさんね、うん、なんかこの関連するような本が出るなっていうところで、
はい。
うん。なかなかそうですね。本を読む時間、取るのが大変だなって感じですね。
うん。うん、で、来週の、なんか告知は別に必要ないですけど、
う
ん、
そうですね。
やっときます。はい。
はい。来週は、エリスさんですね。
はい。
を、ゲストに迎えて、エリスさんの、ベルーガさんと、ツイッター上でですね、はい、ベルーガさんと、若林さんという方が二人来てくれるので、
うん、
はい、そうですね。エリスさんは、まあ、AI 関係の、まあ、スタートアップということで、昨年起業されたて、そうですね、今いろんな事業が、なんでしょう、やってるみたいで、結構ね、ツイッター上で、なんか、いくつも、事業を始めていて、みたいな感じで、うん、なんか面白そうなので、 そうですね。今のスタートアップの事情みたいなこととか、どういうことに取り組んでるのかというところを、はい、聞きたいなというところですね。
はい。それで、まあ、さっきも話しましたけど、うん、そのステーブルディフュージョンコンペでもかなり上位にいるんで、はい。はい、
うん。
うん、まあ、そういう、なんかそういう業務でステーブルディフュージョンとかどう使ってるのとかは聞いてみたいですね。うん、うんうん。
はい。
はい。
そうですね。うん、はい。もう、まあ、そんなところですかね。
ですね。はい。
はい。では、今日はこれで終わります。ありがとうございました。
ありがとうございました。